桃色クローバーが地道に全国の山田電機でステージを重ねて売れていったっていう物語に、私はめちゃくちゃ心を動かされて、もののふ桃色クローバーのファンになったんですよ。でもそれから何年も経って思うんですよね。なんで人は人を崇めるときに苦労話に涙して崇めてしまうのか。アイドルだけじゃなくて、キリストもブッダもみんなめちゃくちゃ苦労してるじゃないですか。人が人を崇めるときに、その人の苦労話に涙を流す心理について考えていきたいと思います。ラジオトーク公式番組、あなたのお耳の秘密基地、お相手は文筆家の牧村こと牧村麻子です。苦労話が人を尊く見せる。でもその人がしてる苦労に人が涙を流すとき、その人は自分の何かを絶対その人に投影してるんじゃないかなっていう気持ちになっている具体例を身近なところから出していこうと思います。これ身近だってあんまり言わん方がいいのかもしれないけどさ、最近ちょっと頑張らんといけんことが起こっていて、何なのかというと、やばいんでめちゃくちゃぼかしていますね。別に選んでないんだけど、関わらざるを得ない距離感の人たちが SNS 発祥のカルトにドハマりしてるんですよ。私から見るとカルトとしか呼べないんだけど、その人たちは信じてんで、カルトとは呼ばれたくないかもしれないですね。雑に説明すると、なんで雑にするかっていうと、個人特定されたくないんでふんわり言うんですけど、こういうことが起こっています。まず教祖みたいな人がいるんですよね。教祖は名乗ってないですけど、たまに名乗ることもあるんだよな。こういうことを言ってる人です。とにかく自分は本当のことが全て見えている、でめちゃくちゃすごいことが分かっているしだと。でも世の中の偉いポジションにいる人たちはみんなズルをしているんだと。から私はみんなの目を覚まさせるために頑張ってやっていこうと思うと。で私のごめん笑っちゃった。私の作っているこの商品さえ買ってくれれば、あなたたちの苦しみはなくなります。皆さんは私の世の中の多くの人は私の作っているこの商品ではなくて違うものを信じていますけれども、それはみんな騙されているからなんです。そうじゃなくて、私の作っているこの商品を買ってください。そうすれば救われますと。で今はそうじゃないけれども、いつかみんな私のやってることの正しさに気がつくはずだって言ってんのね。でどっちやねんって思うんだけど、世の中の偉い人たちはズルしてるってその人は言ってんですよね。けどいつかその世の中の偉い人たちが、例えばぼかして言いますけど、アメリカの大統領であるとか、国連の事務総長であるとか、政府の高官であるとか、偉い学者であるとか、そういった人たちがいつか僕のところに来て頭を下げて、今までごめんなさいって謝る日が来るんだよっていうことを SNS にめちゃくちゃ書いてるんですよね。いや私から見た感想申し上げてもいいですか。どう見てもヤバ案件じゃないですか。なんでみんなその人の商品を買って、で体験者の声みたいのが SNS に殺到するんですよね。でマジで昔漫画雑誌の一番後ろに載ってたさ、このブレスレット買って全部うまくいきましたレベルのことが書いてあるの。例えばね、ずっと子供ができなかったけど、あなたのところの商品を買ってやっと子宝に恵まれましたとか、ずっと自分の子供が引きこもっていたんだけれども、あなたのところの商品を買って出てきてくれましたとか、ずっと病気に悩んでいたんだけども、あなたのところの商品を買って治りましたとか、ずっと仕事がうまくいかなかったんだけど、あなたのところの商品を買って上司との関係が改善しましたとか、これ一本で全部解決みたいなことになっているんだよね。なんだろう、この人々の群れは全部自作自演なのかなって思ったんだけど、どうもそうではないっぽいんですよね。多少の自作自演は含まれてるのかもしれないけども、一生懸命ね、それこそ自分の 子供の写真を添えながら、あなたのとこの商品のおかげでこの子が治ったんですっていう投稿に使ったりとかしてんだよね。ちょっと子供の顔出てっからさ、ちょっとね大丈夫かなと傍目に見て思うんですけど、まあ、とにかくそういうことが起こっていて、でその中に私が巻き込まれないように、その商品を買わされないようにっていうことを今ちょっと頑張らんといけんことになっておって、でその一環として、なんで苦労話をしてる人はこんなに人を引きつけるんだろうかっていうことを思ったんだよね。まあ、やっぱそのこの商品買っとけば全部助かります、皆さん騙されてるんです、私は本当のこと知ってますくんはめっちゃ苦労してるんすわ実際にね。まあ、その言ってることがどれくらい本当かわからんが、とにかく人の心を動かす苦労話をする人なんですよ。でみんなそれにすごい感化されるわけ。そうですよね、そうですよね、生きることってどうして辛いんでしょうねこんなにって言ってなってるわけで、商品買うのさ。それはやっぱりなんで買うのかっていうと、そこがやっと居場所だからなんだよねきっとね。だから本当は多分最初は信じてないんじゃないかとすら思うんだよ。ただその商品を買えば、その商品を使っている人の会とかに入れるわけだよね。でその商品を使ってみんなでなんかやるワークショップとかにも行けるわけだよね。でその商品がある種のチケットみたいな役割を果たすわけで、そこで居場所がもらえるみたいなことになるんだよね。だから最初は本当に寂しいんだと思うの。なんか本当にいっぱい苦労してる人たちだからさ、でそれを聞いてもらえてると思えてないんだろうね。でもここだったら苦労してる人がまずリーダーであると。で、あなたたち本当に辛いですよね、僕もこんなに辛い思いをしてきました、でもあなたたちが辛かったのは世の中の偉い顔している人たちに騙されてるからなんですよっていう話をしてくれる。それは気持ちいいわな。うん。からなんであんなにみんながこの商品買って助かりましたって言ってるかっていうと、その輪の中に入れるからだよね。だしそういうことを SNS で言えば、その競争様ポジションの人に認めてもらえるからなんだよね。また嬉しい声が投稿されましたって言って、その競争様みたいな人が SNS に書くわけなの、引用してきてね。それが嬉しくって、みんなちょっと作り話が入っちゃっても、あなたのところの商品でこんなに良くなったんです、あなたのおかげで助かりましたっていうことを言いたくなっちゃうんだろうね。でそれをやってるうちに自分で自分の言葉に魔法かかっちゃう、かけられちゃう、ちゃうっていう言い方しちゃうけどさ、だろうなと思って見ています。だ本当にこれってまあとにかく人類ってそうやって生きてきたなって思うんですよ。まあ、生きていく上でいろんなこと辛いんですよ。で辛いことをできれば悪いやつがいるからだっていうことにしたいじゃん。からまず入るのが、私は迫害されているんだっていう認識なんだよね。でそこからじゃあなぜ私を迫害する仕組みがあるのかっていうことを考えて、その個人の問題を仕組みの問題に変えて、その仕組みを改善していこうっていう方向に行く人もいれば、私はこんなに辛い、私みたいな人って他にいるんだろうか、とにかくここにある孤独を癒したいっていう方向に行く人もいるんだよね。でそれが始まると、私がこの世の仕組みを解き明かそうと知ろうとするっていう方向ではなく、私のように辛い思いをしている人と一緒に泣きたいっていう方向になっていくんだよね。から迫害されている私から、迫害されている私たちが形成されていくんだよね。で私たちが私たちになるためには、私たちでないものが必要になるので、だからあいつらはずるいことをしているんだ、あいつらは本当はやばいんだ、でも僕たちは知っている、僕たちは騙されないぞっていう風に先鋭化していくんだなって思うんですよね。だそこまでなんとなくわかるんだけど、この先に何をしていったらいいのかわからんくて、とりあえず今横浜銀杯聞いてんすよ横浜銀杯っていうバンドいるじゃないですか。横浜、あの突っ張ることが男のたった一つの勲章だってみたいなあのやつですけど、横浜銀杯、いわゆる突っ張りの人たちのアイドルであり続けているバンドですけど、 横浜銀蝿は最初あの大人たちになんか騙されないぜっていうことを歌っていたわけだよね。でもそれをプロとしてやっていく上で、キングレコード、まあ、事務所の人たちがこう言ってくれたんだよね。その番組説明文に引用元の記事を買っときますけど、突っ張って大人の言うことなんか聞かねえっていう生き方してきてて、自分たちに歌えない、自分たちにしか歌えない歌はないのって言ってくれたディレクターがいて、横浜銀蝿は横浜銀蝿になっていったらしいんですよ。だからこうな、これだよねって思いました。まあ考え事をしたり横浜銀蝿を聞いたりしていますその対談相手の首振りドールズっていうバンドもめっちゃいいんですけどね。まあとにかくお便り一つだけ読もうかな。ラジオネームポーナさん、今までポッドキャスト聞いてたんですが、この話聞いてほしくてラジオトークのアプリダウンロードしてみました。ありがとうございます。正直言ってラジオトーク以外のところで聞いていただけると聞いていただくのは知っていただくいいきっかけになってるなと思いますが、私の収入には一切なっていませんので、ラジオトークのアプリで聞いてください。よろしくお願いします。続き読みます。まあぼかして読みますね。その個人特定を防ぐためにね。まあ、男性と一緒にお店に行きました。お店の店員さんが私のことを無視してその男性と喋っていました。で、お金を払う段になって、財布を持っていた私に初めて気づいたかみたいな態度でお店の人がやっと無視することを、ポーナさんは無視だと思ったんだよね。やめました。で、一緒にいた男性がお店を出た後に、今のはあからさまだったねって言いました。続き読みます。本当に驚いて、私が無視されてることに気づきながらもこの人何のリアクションも取らなかったんだ、マジないわ。そのなんで行動してくれなかったの、これを求めるの高望みなんですか、好きじゃなくなっちゃったみたいなお便りなんですけど、まずポーナさんが言ってほしいのであろうことを思っていないと前置きした上で言います。もう本当にひどかったですね。ポーナさんが共感しか求めてないのであればここまでしか聞かないでください。その上で本当に思ってることを言います。あなたが本当に腹を立てているのは自分で言いたいことを言わなかった自分自身に対してだと思いました。最後に深呼吸。